あなたは誰ですか？皆さんはそう問いかけられたら、なんて答えるでしょうか？あなたは誰ですか？あなたは何者ですか？前にも説教で触れたことがありますけれども、この問いはアメリカ合衆国長老教会の、カテキズムといって、いわゆる教理問答、質問と、答えがあって、それをこう繰り返していく中で信仰の理解を深めていく、そういうカテキズムというものがありますけれども、そのアメリカ合衆国長老教会の第一問なんですね。 Who are you? あなたは誰ですか？あなたは何者ですか？そういう問いからこのカテキズムは始まるんですね。なんて答えますか？ね、その答えはですね、私は神様の子供ですっていう答えなんですね。あなたは誰ですか？私は神様の子供ですっていうふうに、こう問答がずっとここから、じゃあ神様の子供というのはどうして分かりますか、どうやって続いていくわけですね。そこにはこう一つ根拠となる、聖書の言葉がいくつかこう挙げられているわけですけども、全部ちょっと読むわけにはいきませんけど、今日朗読されたヨハネによる福音書がちょうど出てくるんですね。一章の12節、そのままで結構です。言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。言葉っていうのはロゴスといって、キリストですよね。キリストは自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。それが一つ、その私は神の子ですっていう、その言葉の根拠になる聖句として挙げられています。他にもその聖書の言葉っていうのは挙げられてますけど、あなたは誰ですか？私は神様の子供です。私たちがやっぱりこう忘れてはならない大切なこうアイデンティティというかですね、心に刻んでおきたいこう言葉だなって思います。で、今日与えられたこのヨハネの福音書の15章にはですね、またもう一つこう私たちが何者であるのかっていうものがこうイエス様によって語られている箇所かなというふうに思います。それは、私たちはイエス様の友達ですっていうことですね。あなたは誰ですか？私はイエス様の友達です。そういうふうにこう答えることのできる箇所なんじゃないかなって思うんですね。私たちはイエス様から友と呼びかけられた者たちなんですよね。15節のところで、もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。そういうふうにイエス様は言われています。あなたは誰ですか？そう聞かれたら、私たちは私は神様の子供ですっていう答えと、また私はイエス様の友達です、そういうふうにも答えることのできる箇所だなって思います。クリスチャン、キリスト者なるっていうことは、イエス様の友達になるっていうことですね。今朝子供たちの礼拝が終わった後に分給を子供たちはするんですけど、最近大人分給っていうのをやっているんですね。子供と一緒にお父さんお母さんが礼拝に来ますので、子供から手の離すことのできる、親たちと一緒に私が分給をするっていう時間を持っているんです。大人分給ってちょっと怪しげなネーミングですけど、でも牧師室で礼拝前に30分40分話をしてるんですけど、今日いろんな話をしながら面白かったのは、しのぶちゃんっていう女の子、子供っていうのは本当に素直にイエス様のことをこう身近に感じるっていう話を、教会学校に通わせているその子供たちの姿を通して母親がこう思ってるっていう話をしたんですね。 で、しのぶちゃんっていう女の子も最近はぬいぐるみ遊びにイエス様が出てくる。キティちゃんとか持ちながら、イエス様今日何食べるとか言って、やっぱ親子丼、なんか子供セットじゃないなとか言って、こう遊んでるって、すごく身近。もう自分の友達のようにして子供たちは、こうイエス様を感じてるって。あ、なんか素敵な捉え方だなって思います。イエス様は、ご自分と弟子たちの関係を、主人としもべではないって言われたんです。で、このしもべっていうのはドゥーロスっていう言葉で、もっと直接的には奴隷っていう言葉です。主人と奴隷の関係ではない、つまり上と下、使えるもの使えられるもの、そういう上下の関係ではなくて友達だ、つまり対等なフラットな、そういう、こう関係なんだってことをイエス様が弟子たちに語られたわけですね。で、子供は意外とそのことをすんなり受け入れて、本当にそのように接している。あ、すごいなと思います。でも大人の私たちは結構びっくりしますよね。むしろなんかこう主人とこう奴隷しもべの方が分かりやすいっていうか、そっちの方がなんかこう収まりがいいっていうかね、イエス様って言うし、主イエスって私たちももう当たり前のように言っています。英語でもあのロードですよね、まさに 主人、そういうふうなことあります。だから、まあ、もちろんその聖書の中でイエス様と私たちの関係が、例えばイエス様の語られた例え話の中でも主人と、まあ、その使用人というかしもべと召使いとか、まあ、そういう感じで週末的な例え話が語られる場面もありますので、まあ、もちろん主人としもべっていう関係性もその聖書を読む中では当然あるわけですね。だけど今日イエス様がその弟子たちに、しかも十字架に向かっていくその直前、もうご自分がこの世を去っていこうとするその決別説教の中で、ブドウの木を例えを語られた後に、私はあなた方のことをしもべとは呼ばない、私はあなたたちを友と呼ぶっていうふうに言われた。しかもこの口語訳ではですね、この友と呼ぶっていうところは友と呼んだっていうふうになっています。岩波訳っていう訳はですね、友と行ってきたっていうふうに言うんですね。これからあなたたちのことを友と呼ぶよっていうことじゃないんですね。で、もともとの言葉もいわゆる現在完了形っていうのが使われて、もう友と呼んできたし今もそう言ってるっていうふうなニュアンスなんですね。14節を見てみると、私の命じることを行うならばあなた方は私の友であるっていうふうにも言われてるんですけど、なんかこう条件付きのような事柄でこう言われてるんだけど、15節ではもうすでにあなたたちのことを友と言ってきたし今もそういうふうに言ってるっていうふうにつながるんですね。つまりイエス様は、あなたたちは私の命じることをもう行うもの、そういうふうに受け止めてくださってるっていうことなんだと思うんですね。これからあなたたちが私の命じることを行ったら友と呼ぶし、行わなかったら友とは呼ばないよっていうことを言ってるんじゃなくて、もうあなたたちは私の命じたことを知ってるし、そうしてる、そういうふうに弟子たちを見てくださってるっていうことだと思うんですね。そしてもうすでに友と呼んでくださってる。イエス様は弟子たちとの関係がこの主人とドゥーロス、しもべ、奴隷の関係ではないっていうことの理由を、父から聞いたことすべてあなた方に知らせたからだっていうふうにその理由を説明しています。父から聞、つまり神様から聞いたことをもう全部あなたたちに知らせた。奴隷っていうのは主人が何をしているのか知らない、そういう関係性じゃないんだっていうふうに言うんですね。で、今ちょうど石塚先生がブラジルに行かれてるんですけども、私がブラジルに行った時にですね、経験したことで、ブラジルのその日系人の社会の中ではいわゆるそのブラジル人の方を労働者として雇ってる ですね。ちょっと日本のこの社会環境とちょっと違うんですね。まあ、労働者、使用人、まあ、奴隷とまではいかないまでも、非常にこうやっぱ主人としもべみたいな、雇い主とその使用人みたいな、そういう結構な関係性があるんですけど、まあ、お手伝いさんですよね。で、草むしりだったりとか、家のことであったりとか、お掃除だったりとか、まあ、そういういろんな仕事をこう主人がこう命じて、その人たちはその命じられたことをするんですけど、まあ、なかなかこれ面白くてというかですね、まあ、日本人の感覚なのか、またブラジル人の特有なそういう感覚なのかよく分かりませんけど、ご主人様が出かけるとですね、全く働かないんですよね。本当に目がないところで働かないんです。これをやっときなさいよって言われて帰ってくると終わってないんです。でどうしたんだって言うと、あれやこれや言い訳をするわけですね。ちょっと子供の調子が悪くなったから見に行ってたんだと。本当にやらない。だから少なくともここまでこういうここまでやりなさいっていうふうにちゃんと指示をしなきゃいけないんですね。そしたら本当にきっちりそこまでしかやらないんです。その先にちょっと時間があるから、じゃあご主人様のためにこっちもやろうかななんてことにはならない。もうそこが終わったらずっとスマホをいじってるって、具体的に言われたことはやるけどそれ以外やらない。奴隷と主人というか関係というか、そういうなんか丸く割り切ったような、そういう感じなのかなというふうに、思います。奴隷っていうのはそれをするのは命令されたからやるだけであって、主人の思いをまたその考えをよく知って共有して、そんな主体的に何かするっていう関係じゃないんですよね。イエス様と弟子たち、イエス様と私たちの関係は決してそういう関係じゃないんだってイエス様は語っておられるんだと思うんですね。先週読んだこの直前のところにあるあのブドウの木ですよね。幹と枝が本当につなげられて、そこに樹液がこう通い合っているような、命が本当に触れ合っているような、人格的なそういう関係性の中にあるのがイエス様と弟子の関係なんだ。それはもはや主人としもべの関係ではなくて友っていう関係なんだというふうにイエス様は言われている。非常に緊密で親しいものなんだというふうにイエス様は言われるんです。だからイエス様を信じる弟子たちはイエス様がこの世において何をされたのか、イエス様のなされた行ったこと、御業、証、そういうことをよく知ってる。イエス様が友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない、そう言われる愛を持って私たちを愛してくださったって言ったことを弟子たちは知ってるんだ。神は愛である、そのことを弟子たちはもうイエス様を通じて全て知らされてる。そういうイエス様の弟子たちは神の御心を知る者として、イエス様が本当に何を思って歩んでこられたのか、そのことを与えられた自由の中でどのように表現していくのか、どうやって生きていくのか、何をすべきなのかを考えて生きていく、ある種主体的に生きていく、そういう存在なんだ。何か主人が命じられてこれしなさいあれしなさいって言われたことをやればよいっていう関係じゃないんだよって言われてるんじゃないかなって思います。 WWJD っていう4つのアルファベットの言葉、それをこうスポーツ選手なんかが一時リストバンドなんかにしてですね、流行ったことがありました。もうずいぶん前だったかな、僕が学生時代だったかな。 WWJD What would Jesus do? イエス様だったらどうするだろうかっていうことをこう表す4文字なんですね。 WWJD イエス様だったらどうするかな。でこれがキリスト者にとって大事なことだっていうふうにこうスポーツ選手なんか、クリスチャンのスポーツ選手さんからですね、結構こう巻いて、それ若者たちの中で流行った時期がありました。でこれは一時の流行りじゃなくて結構大事なことですよね。イエス様だったらどうされるかな。 結構これキリスト者のいわゆる考える上でとっても大事なことだと思います。星の王子様を記したサンテク・ジュペリっていう人がいますけども、その人が愛についてこんなことをこう言っています。愛とは二人がお互いの瞳に見入ることではなく、お互いが同じものを見上げることだっていうふうに言うんですね。愛っていうのはお互いがこう見つめ合っている関係ではなくて、同じものを見上げていることを愛っていうんだって。 WWJD イエス様だったらどうするかな、このことはですね、なんかイエス様と私たちが見つめ合うんではなくて、イエス様だったらどうするんだろう、そう思う、イエス様が見ているものも私たちも見たい、イエス様が考えているように私たちも考えたい、それが主を愛するっていうことなんじゃないかなって思うんですね。で、それが友として、イエス様に友として呼んでいただいた者たちがこうその愛に応えていく、応答していく愛じゃないかなって思うんです。なんかイエス様って、もちろん僕らはイエス様にすがるし、なんかこうイエス様と瞳にこう癒されたりこう励まされたりするけど、愛っていうのはもう一歩進んでいったものなんだ。そこからそのイエス様が何を見てこられたのか、イエス様がどういう景色をご覧になっているのか、父なる神をどうご覧になってたのか、そのことを私たちも見ようとするときに、神を愛する、イエス様を愛する、イエス様に従っていく、そういう行動になるんじゃないかなって思うんです。それが友としての行動で、イエス様はそういう行動していく弟子たちに語られるわけですよね。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが掟だ。私が あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけていって実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい、これが私の命令である。そういうふうにイエス様は語られるわけです。で、この16節の聖句っていうのは私もとっても大好きな聖句ですね。特にこの前段の部分の、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。私は中学校3年生の時に洗礼を受けました。クリスマスの時に。で、その当時の希望学教会はですね、洗礼を受けるとしばらくのうちに礼拝で必ず証しをさせられるんですね。で、私はその後高校野球を始めてしまったので、しばらくその機会をこう逸していたんですけど、復帰した高校3年生の夏に、健太君はまだ証しをしてないからしなさいって言われて、高校3年生の時に希望学教会の礼拝の場で、洗礼をする証しをしました。何を話したか全く覚えてないんですね。全く覚えてない。だけどこの聖書の箇所を読んだことは覚えてるんですね。この箇所をその証の一番最初に読んだっていうことだけ覚えてるんです、ね、多分それが幼い時から教会に行き、中学校3年生で洗礼を受け、高校3年生にだった私が率直に思っていた、感想というかですね、自分が選んだんじゃなくて神が選んでくださったんだってことが、嬉しかった、多分そういう話をしたんだと思います。で、これはすごく大事なことだし、言ってみれば私たちの信仰の根幹なんだと思うんですね。私たちも今ここに自分の決断、選択でここにおられる、いるっていうふうに思っているかもしれません。実際そうですよね。朝起きて、今日は教会に行こうって、ちょっと眠いけど仕事大変だけど教会に行こうって、そういう決断だったり選択があるわけですよね。今日は日曜日で嬉しいな、行こう、そういうふうにこう選んできているわけですね。確かにそうなんですね。だけどそれもまた 神の招きであり、神の選びのゆえなのだ。それがこの礼拝の最初に招きの言葉として始まる、この礼拝の本質なわけです。私が選んでここに来たんじゃない。神が私たちを呼んでくださったから今日私たちはここにある。私たちが神を選んでここにいるんではなくて、神が私たちを選んでくださったから私たちはここにいる。これは本当に大きな喜びなのだっていうことですね。それは嬉しい時も悲しい時も疲れた時も変わらず神が私たちを招いてくださっている。これは本当に私たちの信仰の原点というかですね、とても重要なことだなって思います。それは恵みなわけですね。そしてその嬉しい喜びの招き、選びっていうものは、今日のイエス様の言葉から考えるならば、使命と結びついてるっていうことなんですね。そこで、ああ、選ばれて嬉しいって終わらない。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。それは、あなた方が出かけていって実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるよと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。選びっていうものは使命と結びついてるっていうことなんですね。で、それは今日のところで言うと、互いに愛し合いなさい、そのためにあなた方は選ばれたのだ。そういうふうにイエス様が語っておられるわけです。先週、この場所で、合同大集会が行われました。出席された方も多く、おられましたけども、関田博夫先生から私たちはお話を伺いました。先生自身が証として語り始められましたけども、本当にご自身が進学校をこう卒業されてから最初に使わされたその川崎の桜本教会で出会ったその在日朝鮮人韓国人の方々との出会い、触れ合い、また差別との現実、その中で本当に共に生きることを苦闘されてきた、その歩みをこう語ってくださいました。もう90歳になられる先生ですけども、本当に静かに語るその言葉でしたけども、一つ一つのその語られる言葉がご自身のその経験に裏打ちされている言葉として、本当にこう力を持った言葉として私たちに届く言葉を先生が語ってくださった。本当に魂を揺さぶられるようなこう時間でありました。今日週報の中にその講演が聞けるURL って言ってインターネットのアドレスを書いておきました。そこでその講演が聞けますので、ぜひ講演に来られなかった方、ぜひ来ていただきたいというふうに思います。印象に残った言葉は本当にいっぱいありましたけども、一つ先生がその講演の中で語られたことはですね、ご自身のその信仰のモデル、大事にこうしているモデルっていうのは、キング先生とボンフェッファーっていうその神学者から多く学んだことがあった。そういうふうに語り出されて、ご自身とそのキング牧師との交流について語ってくださったんです。キング先生たちが、公民権運動といって、黒人と白人の本当にこう民族的な差別のある中で黒人の人たちが戦っていき、そして先生がI have a dream っていう説教もしながらですね、戦っている最中で、教会がですね、こう爆撃をされる、爆弾が投げ込まれて4人の少女がこう爆死するっていう、大変痛ましい事件が起こったわけですね。で、そのことを日本にいた関田先生はですね、新聞の片隅でそれを見出したときに、ご自身もその川崎でその朝鮮人の人たちとその日本人の間にあるその差別との戦いの中で苦闘していたこともあったので、そのキング先生がこう経験されているその痛み悲しみっていうものにこう本当に少しでも何か答えたいと思って、英語でお手紙を書き記して、先生の言葉で言うとファンレターみたいなものとしてね、書き送ったっていうんですね。 まあ、多忙極めているキング先生ですから、まあ、そんな返事が先生から来るなんてことは関田先生は思いもしてなかったんだけど、マーティン・ルーサー・キング先生からお返事が来た。そのお手紙を紹介してくださいましたね。でその先生、キング先生からこう返事の中で、日本の牧師からの祈りを感謝する、今非常にこう自分たちの運動っていうのは苦しいところに立ち入ってるって、本当にこう白人の人たちのこう憎悪っていうか、いろんなものが吹き荒れてる、攻撃されてるって。だけども私たちは道徳的にすでに勝利している、そういうふうにこう記されていたっていうんですね。それどういうことかなっていうふうにこう先生も思ったみたいですけども、それは自分たちは非暴力の道を取ってる、暴力によらない非暴力の道を取ってそれに徹底してる。で自分の生涯っていうのは思いがけない形で終わってしまうかもしれない、だけどもこの運動は続くだろうって、それはなぜなら正しいからだっていうふうに、こうそういう内容のこうお手紙をいただいたっていうんですね。で関田先生はその永遠の命っていうものは何かこう不滅霊魂、そういうこととまた少し違って、時間的歴史の中でそういう不条理にもかかわらずなお人を生かしめていく力、そういう命、そういうことなんだということを教えられたっていう話をしてくださいました。で私はその話を聞きながらですね、あ、その永遠の命の源っていうのは他ならないイエス・キリストの愛なんだなって、イエス・キリストの命なのだっていうことをこう話を聞きながら思いました。神はその一人子をお与えになったのによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。本当にイエス・キリストの愛に生きていくっていう時に、本当にそのいろんな不条理だったりとか暴力の嵐だったり、いろんなことを経験するけども、なおそれを突き抜けて生かしめていく命を与えられる、愛を与えられていく、そういうことなんだ。キング牧師は何時の敵を愛せよっていう説教をされる中で、白人に勝つことが自分たちの目的ではない、白人の中にある敵意をなくすことである、そしてその敵意をなくすっていうのはもう愛する以外にはないのだ、そういうふうにこう語った。でそのことはもちろん個々の人間関係だけにとどまらないで、国と国、民族と民族の間にも本当にこう考えられることだ。そして今分断っていうことが本当に大きな世界の課題になっている中で、この愛を生きていくっていうことが共に生きていくメッセージとしてキリスト者に与えられている使命である、そのように語られました。本当に印象深い説教、講演だったし、今日のイエス様の言葉と本当響き合うものじゃないかなって思います。そのために私たちは本当にいろいろなことを学びながら当事者の人と出会っていく、そういう痛み不条理を経験する人とどうやって出会っていけるか、どうやって学んでいけるか、その中で私たちが愛するってことをもう一度学び直していくことができるんだって言います。愛するっていうことは何かこう上から助けてやるっていうことじゃないですよね。関田先生の言葉の中で同情は差別の典型だってありましたね。本当にハッとさせられる言葉だし、私たちがしばしばやってしまう、教会もそうでしょうし、私たちもいいことだと思いながらどっかで上から手を差し伸べてやってる、そういう上からの援助であったりとか、行為っていうものが愛という名のもとにされている。それは意外とこう難しい厄介な問題を含んでいる。そこに差別っていう問題があるとするなら、これはなかなか私たちよくよく注意深くしていかなければいけない。むしろ本当に共に立っていく、そのフラットな平等な関係をどういう中で互いに愛する、互いに愛するなんですよね。どっちかが愛する、どっちかが愛されるじゃないんです。互いに愛し合うということはどういうことなのか、それが例えば民族的なその優位に立っているような人たちとそうではない者たちが互いに愛し合うということはどういうことなのか、強い者が弱い者、その分裂 その区別もちょっとどうかと思いますけれども、もしそういうふうな社会的な力関係があったとするなら、それが互いに愛し合うというのはどういうことなのか、そのことを私たちはよくよく学び直していかないと、ついに上から助けてやる、恵んでやる、同情は差別の典型だっていうことを教会の技としても下手をすると知ってしまいがちだなってことを思うんですね。非常に難しい課題だと思いますけど、そこを本当に私たちが出会っていくことによって問いかけられ、時には崩されて学び直していくっていうことがやっぱり大事なんじゃないかなって思います。たとえ全財産を貧しい人に施しても愛がなければ無に等しいとパウロは言いましたけども、本当にその愛っていうものを私たちはいつも学び直していかなければいけない。愛とは学習することだっていうふうな言葉もありますけど、やっぱり学習していかなきゃいけないんだなって改めて思います。でイエス様がなされたってことは極めて単純な生き方だった、共に生きるっていうことをイエス様は本当に誠にシンプルに生きられた方だった。でもそれを社会は許さない、ユダヤ主義者、ユダヤ人が絶対だっていう中で、イエス様は十字架につけられてしまった。でも今日新約聖書の使徒言行録で異邦人がその洗礼を受けるっていう場面が記されていました。これ聖書のこう3日の中でセットになっている箇所、なんでここなのかなっていうふうに読みながら思ってましたけど、でも初代の教会がユダヤ人と異邦人の壁を乗り越えていくっていうのはものすごいことだったわけですよね。立法の問題、選びの問題、まさに友なんて言えない、憎しみ合ってた関係、それがキリストにあってこう洗礼を妨げることができようかってペテロが言って、異邦人たちが洗礼を受けていった、そこに教会の共同体が形成されていった、そこにものすごい命の力が、愛の力が、それを一つにしていく聖霊の力が働いたっていう、ここに大きな意味があるんだなってことを思います。今度5月の20日にペンテコステを祝いますね。私たちは今日の主日礼拝は宣教開始の57年の一つの節目として数える礼拝です。私たちがこれから新たにキリストと共に、またキリストの教会を形作っていくっていう、その宣教を展開していくときにですね、この互いに愛し合いなさいっていうことを、民族の互いの違い、そういうものをこう超えながら共に生きていく、平等に愛し、互いに愛し合っていく、どういうふうにしたらその関係が築けるんだろうか、そのことを教会としても、また私たち一人一人としても受け取り、また学び直していく群れでありたいなというふうに思います。関田先生が、平和を求めて働いてきても結果が見えない、そういう中でどうすればいいでしょうか、そういう質問をされる中でですね、でも生きているうちに結果が出るかどうかは問題ではないんだって、神様に委ねましょう、大事なのはプロセスです、今ここで正義と平和を求めて苦闘しているというプロセスを生きていることが大事なんですっていうふうに、グループの質疑応答の中でお答えになったそうです。大事な言葉だなって思います。正義の問題にしても、平和の問題にしても、愛の問題にしても、今すぐ結果が出ない、どうなっていってしまうんだろうかって不安に思うことだってあるかもしれない、だけどそのプロセスを生きていく、愛っていうプロセスを生きて、平和、正義を求めていく、そういうこう過程を私たちは今ちゃんと生きてるんだ、神の国を目指して生きてるんだ、そのことが教会にとってとても大事なこと、学び続けていくということが大事なんだ、それが友なるイエスと同じことを見て生きていくクリスチャンの歩みだし、教会の歩みなんだって思います。私たちは一体何者か、イエス様とイエス様の友達です、つまりイエス様と同じものを見ている者たちです、そういうふうに言える群れでありたいというふうに思い、賭けもあるし失敗もするし、すぐ上から立っちゃうようなね、傲慢な私たちです、だけどキリストが歩まれたように私たちも歩ましていただきたい、そういう思いを持ちながら 使い合っていく、また愛し合っていく歩みをしていきたいと思います。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためであるってイエス様今日の最初のところで言われている。まさにその生き方こそイエス様の喜びだったし、私たちが喜びで満たされるってことなんだってことです。この満たされるっていうのは完成するっていう言葉です。つまりこのこと抜きに私たちの本当に人間としての歩みは完成しないっていうことなんじゃないでしょうかね。このキリストに従っていく、キリストの眼差しを私たちの眼差しにしていく、 WWJD、 そこの先に私たちの人生の完成というものがあるんだ。私たちの生涯がいつまで続くか分かりませんけども、その終わりの時に至るまでキリストを見上げ、またキリストが見上げていたものを私たちを見ながら生きていくものでありたいと願います。祈ります。主なる神様、皆を心から崇めます。一人一人が選ばれ、主の枝とされた不思議を思います。あなたが私たちを選び、また招いてくださいました。どうぞその招きに応え、あなたのご愛に生きていくことができますように、聖霊の力を私たちにも与えてください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。